それでは第2部です。武田先生のご著書というのはたくさんあるんですけれども、今回は2013年に発行されましたインフォームドコンセントのための図解シリーズ、パーキンソン病というものをテキストとしてお話を伺います。本書は医薬ジャーナル社より税込み5040円で販売されており、日本を代表する専門医による共同執筆となっております。序章の部分に、本書は医療者が説明をする際のツールとして用いることを念頭に置いているため、あえて専門用語はそのままとしていますとありました。この本書は患者さんと専門医をつなぐ手助けになる本という理解でよろしいですか？
そうですね、この本はそういうコンセプトで作ってあります、はい、ご紹介いただいて本当にありがとうございます、はい、外来あるいは病棟で入院中、病気のことを説明するときにもう少しこう分かりやすい図があったらとか、どういう説明の仕方がいいのかとか、試行錯誤をする場合がしばしばあるんですけれども、はい、これをまあいくつかの先生方と相談をして、こういう図があったら理解が進むんではないかというようなご提案をいただいて、それを取捨選択してですね、厳選したものをこの本の中に載せています。
この第一章というのは武田先生自身が執筆されております。テーマはパーキンソン病とはどんな病気かとあります。視聴者の方へ簡単に疾患の説明をお願いできますか？
はい、パーキンソン病は基本的に脳の中のドパミンという物質が不足をしていろいろな症状が起こる病気です、はい、したがってドパミンが不足することによって起こる症状、第一が体の動きがゆっくりになってしまう、それからなかなか思うように体を動かせないという運動症状が生じます、
はい、
もう一つがドパミンというのは元気のもととよく言われるんですけれども、満足したり幸せな気持ちになった時、我々の脳の中ではドパミンが増えていると言われています、
はい、
そのドパミンが不足しますので幸せな気持ちになれない、あるいは満足ができないと、こういう症状が出てきます。これが抑うつとか、あるいは不安と心配と、そういうような症状が出てくる原因になります。このように運動が思うようにいかなくなるという運動症状と、不安や抑うつのような運動症状以外の非運動症状が出てきて、これが一緒になってさまざまな問題を生じるという疾患になります。
はい、ありがとうございます。他の先生の執筆担当部分であるんですが、薬物療法のほかに理学療法、作業療法、さらに音楽療法などといったリハビリテーションに関する記載があります。武田先生はこのようなリハビリの効果っていうのはどのようにお考えですか？
はい、大変大きいものだと。非常にそのパーキンソン病の治療においてリハビリテーションは欠かすことのできないものだと考えています、
はい、
よく患者さんに申し上げるんですが、パーキンソン病の治療、ドパミンを補充するものが薬の治療だと先ほど申し上げましたけれども、はい、この薬の治療は錆びた自転車に刺す油のようなものだと、ドパミンが不足して錆びきてきている、その動きがうまくなくなってきているところに油を刺すと、ドパミンを補充するということで治療するんだということで薬の治療をご説明するんですが、錆びた自転車に油を刺して放っておいてもやっぱり渋いままです、錆びた自転車は油を刺したらその後動かしてあげると、実際に乗って走らせるということで、最初は渋くてもだんだん新品のように動くようになります、したがって油を刺すということと動かすということ、薬物治療をするということとリハビリテーションをするということはパーキンソン病治療の車の両輪で、どちらが欠けてもうまくいかないということで、非常に大切だと思っています、
は
い、
なるほど。人口構成の高齢化に伴って認知症を合併するようなパーキンソン病の例も多くなっていると思われます。世間一般で知られているようなアルツハイマー型認知症とは出てくる症状に違いがあるようですけれども、簡単にご説明願えますか？
はい、アルツハイマー型認知症は非常に有名なものは記憶の障害で物忘れで目立ってくるわけですけれども、
はい、
パーキンソン病というのは昔は 運動の症状が出てくるけれども物忘れは出ないと言われていたんですが、
はい、
今おっしゃった通り高齢の方が増えるに従ってパーキンソン病の方でもやっぱり独特の認知症が出るということが分かってきて、
うん、
その場合には記憶障害は最初のうちはあまり目立たないでむしろ一つは執行機能障害といいますが、
はい、
手順を手際よく手順を組み立てて段取りよく物事を行う機能なんですけれども、
うん、
執行機能障害、はい、あるいは実行機能障害といいますがこういうその物事を段取りよく行うということがうまくできなくなるという症状が目立つことが分かっています、
はい、
でその他には視覚認知障害といいますが、
うん、
この目で見たものがどういうものかとあるいは立体としてどうなのかというところが適切に判断できないと、うん、判断しにくくなるという症状が出てきます。それから注意障害といいますが、
うん、
注意力が落ちていって目の前で話していること目の前の人目の前で起きている出来事に集中力を持続できないという症状が出てくることがあります。この実行機能障害それから目で見たものがわからない視覚認知障害それから注意力を維持できない注意障害というのが代表的な3つの症状で、
うん、
これが最初に起こることが多い。そしてそれからしばらく経ってから物忘れが出てくるということで認知症といえば物忘れと思いがちなんですがパーキンソン病で認知機能障害が出てくる場合には物忘れが目立たずに今申し上げたようなちょっと変わった症状が出てくるというところが特徴です。これは早期に見つけていくと今治療法がありますので、
うん、
我々は非常に気をつけてその辺は見るようにしています。
大変詳しく教えていただきありがとうございました。最後にパーキンソン病の方が在宅であるいは慣れ親しんだ地域で暮らすためのアドバイスというものがありましたらお願いします。
はい、先ほど来申し上げています通り薬の治療とリハビリテーションが車の両輪です。つまり、うん、薬をきっちりと規則正しく飲んでいくということがまず大事で、
はい、
この部分を必ず欠かさず行っていただきたい。それから同時に体をよく動かすこと、これは何も体操教室に行ったりリハビリテーションに行くだけではなくて日常のご家庭の中でもできる動作、階段の1段目を上って降りて繰り返すだけでもいいですし、
はい、
そういうできるだけ体をよく動かすということ、うん、これを心がけていただきたい。そしてさらに気分が塞ぎがちで不安が強くなりがちなんですが、
うん、
できるだけ外に出ていろいろな方々とのコミュニケーションを図ることで気分転換を図っていただきたいというふうに思います、
はい、
この周りの人々と関わるということがうまくできていくと悪くなりにくいような印象を持っています、
はい、
ですから繰り返しますが薬の治療をきっちりと先生がおっしゃったことを守って服用をしていくということ、
うん、
運動を続けていくということ、
はい、
それから周りの方々とコミュニケーションを維持していくこと外出をしていくことこういうようなことを気をつけていただくのが非常に大事だなと。そしてそれによって慣れ親しんだ地域で安心して生活を継続していくことができるのかなというふうに思います。
ありがとうございました。本日は大変ためになるお話をありがとうございました。